お祈りありがとうございます。先週教団の牧師研修会に行ってまいりまして、さまざまな思うところがありました。久しぶりに、集まりましても、昨年は、全員がオンラインでありましたし、それまでもコロナの影響がありまして、なかなか全員で集まるということはできずにあって、先週の集まりも残念ながら全員というわけにはいかなかったんですが、80名ほどの牧師が一つの会場に集まって、そうしていろんなことを分かち合う機会が与えられたことを本当に感謝しています。そして私の第一印象としては、みんな同じ悩みを持っている。その研修会の中盤あたりで、それぞれのテーマ別でディスカッション、討議をする、意見交換をする、そういう時があったんです。で、教団の未来であるとか、あるいは教団のこれから組織を変えていこうとする、そういうことを話し合うこととか、あるいは今なかなか個別に難しいいろんな問題がある中でも、その女性教師教職、特にお一人で働いておられる先生方、あるいはもうずっと教団員って男性ばかりでやってきたんで、女性の視点をどうにか入れられないかっていうのは、そういう意味合いで、女性教職、あるいはその女性の視点でこれから進めていくにはどうしたらいいかっていうのは、そんなテーマも挙げられていた中で、一番集まったのは、私も行きましたんですけど、小規模教会の存続というテーマ。ここに80人ほどの牧師の中の30人超えていました。半分近くですね。まず私が小規模教会のグループが大規模になってしまったって言ってしまったんですけど、3グループ4グループぐらいドカッと座って、さあそれぞれの教会の事情をお話しくださいって、パッて見たら隣に高橋雄洋先生がおられるんで、話しにくかったこと。こういう状況であります。それでも幸いだったのは、高橋雄洋先生は多分2週間前にあるお方から事情を聞いておられるだろうから大丈夫だろうと、でもあんまりにも人数多かったんで、それぞれの事情を聞いたら、はい、じゃあ次のテーマって言われてしまったぐらい。でもみんな、人数の大小にかかわらず、存続どうしたらいいのかというのを憂いている、そういう方々であることを思いました。ふっとある方が言われたことに関して、私もそういう視点大事だなと思った意見の一つが、小規模っていう定義は何ですかと。つまりどういう教会が小規模というんですかと。確かにそういうことはなかったです。人数何人以下って区切れないですよね。つまり何人いたら小規模じゃないのか。確かにそうだなと思ったんです。で、大体小規模というからには何かと比べて小さいって言ってるわけで、その小規模じゃないって言える、そういう教会を私たちは目指しているのかというと、かなりぼんやりしている。かつては例えば100人でやいっていうことを掲げる教会が多かったんです。100人でいいのか、確かに100人でいたら小規模とは言わないかな、なんですけど、存続という意味においてはどうだろう。本当に思ったんですね。私たちはじゃあ何人いたらいいのかだけではないです。財政の問題もあります。働きのこともあります。人数多いけど街道が借家ですっていうところもあるでしょう。いくらあっても足りないって思ってしまう私たちがいる。 足りないと思うのだろう、なぜ小さいと思うのだろう、改めて示されました。教会のことだけではない、私たちは足りない、小さい、そしてだからあれができない、これは無理だ、いろいろとそういうことを本当に思うこと多いです。で、今日のこのところは大変わかりやすい愚かな金持ちの例えの話です。もしかしたらほとんどの方はよくわかるが、私はあまり当てはまらない、つまりそんな財産持ってない、ましてや自分の蔵なんてない、蔵を壊して新しいのを建てるなんてそんな裕福な家ではない、だから私たちには関係ないと果たして言えるのだろうか。私もこのところ、思い巡らしながら、いやこれは本当に私の話だと思わざるを得ない、そうした話であることを思わされました。でまずこの話の始まり、それはある一人の人が遺産を私と分けるように兄弟に言ってくださいイエス様にお願いをしに来た一人の人がいました。兄弟に遺産を分けるようにお願いしたということは、分けてくれない、だいたい父親が亡くなったら、だいたい一番上のお兄さんがそれを分けるというのが普通でしょうから、分けるように言ってくださいって言ったら多分弟だろうと思います。ところがイエス様は、一体誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのですかと言うんですね。これはユダヤの今でもなされている仕組み、それが表されているんです。先生と日本語では訳されているんですが、実際ヘブル語ではラビといって、このラビという言葉は先生以上の存在なんです。まさに裁判官や朝廷に、自治会の理事長、そういうあらゆるそこの社会のコミュニティ、自治体の長として立てられる人がラビなんです。だからある時は裁判官であり、ある時は町長、市長、村長といった立場であり、である時は学校の先生でもある。それはそこでユダヤ人社会が形成された時に、何人かがそこでユダヤ人社会をしていきましょうというのも、例えばこの舞鶴市にそうしたユダヤ人グループがあったとしても、舞鶴市はユダヤの立法には関わってくれないんですね。そうするとこうするとき、ユダヤ人としてユダヤの立法にのっとってどうしたらいいかっていうことを教えてくれて調停してくれる人が必要だと言って、ユダヤ人社会はイスラエルにお願いして、誰かラビを送ってください、そういうラビ養成所っていうのが進学校養成所みたいにあるんですね。でそこで訓練を積んだラビが派遣されて、そこの長となってそこを治める、今でも行われているそうです。イエス様は私はそうではないと言われたのは、その小さな集まりの調停者ではなく、全世界のという意味だったんです。ですからイエス様は裁判官や調停人では私はないから、この問題は私は答えませんとは言われてない。私はそうした小さな解説者ではない。だから大きな解決を示されて、貪欲に気をつけなさい。私たちしばしばイエス様を非常に小さな存在にしか見ていないことはないでしょうか。私のその小さな問題も手助けをしてくださいっていうような そしてあとそれが解決したら終わりで自分でやっていく、まあ、この兄弟もそうです。遺産を分けるように言ってくださいだけなんですね。それでイエスは朝廷に任命したのですから、もっと大きな存在です。父が亡くなって遺産を分割するようになりました。兄と分けることになっていますが、これら全てを、特にその遺産をどのように用いたか、全ての主であるお方にお返しして、それを願うべきなのに遺産を自分のものにしたい、でもできないんだ、イエス様何とかしてくださいっていう。イエス様を主と仰ぎ、このことに関してしよう、どうしたらいいでしょうということがない。だからイエス様は貪欲に気をつけなさい、何でも自分のものにしようとする、そういう心を気をつけなさい。そうしてイエス様ご自身、もちろんイエス様喜んでその命をも私のものとして捧げてくださるお方ではあるんですが、イエスの自分の思うままにこうしよう、こうしたい、欲しいので助けてください、どこまでも本当に自分が真ん中にいて、その真ん中にいる私を助けてほしいというイエスのサポーター扱いしている私たちではないかと思わされるんです。